けばあの日がよみがえる。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、本土地区の楠浦小学校です。明治7年、宗信寺において寺子屋授業を開始。昭和45年、校歌制定。昭和47年、体育館落成。平成23年、新校舎落成。現在に至ります。楠浦小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の若山圭介さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
楠浦小学校の卒業生で、今楠浦町の大原というところに住んでおります、若山圭介です。
楠浦小学校の思い出を教えてください。
私は楠浦小学校も大原分校というところに、通ってまして、ちょうど3年生の時に小学校が分校が閉校になったので、そのことがですね、やっぱり一番思い出には残ってますね。その時の先生もそうなんですけれども、少人数で非常に楽しい学校生活を送ったなという思い出がやっぱり一番残ってますね。
楠浦小学校の校歌は和歌山さんのお父様が作詞されたそうですが、当時のエピソードや歌詞に対する思いはありますか？
そうですね、今楠浦小学校の3年生っていうのが地域学習をするんですけれども、その時に校歌の勉強をするということで、親父がその作詞をしたということで、親父も7年ぐらい前に亡くなりましたから、その代わりということで小学校の方でですね、1時間お話をさせていただくということがあって、その中にもですね、やっぱり当時の父様の親というか親父の状況をですね、どういうふうにやって、その歌詞を作ったのかなということをよく聞かれて、そのことをお話をするんですけれども、当時が、小学校の5年生ぐらいでしたから、作詞をしているというイメージはあまりなかったんですけれども、夜中に一人でこたつのところでコツコツなんかを書いてるなっていうですね、その状況だけは知ってましたけれども、その後学校の方でその校歌が流れるときに、必ずその作詞は誰、作曲は誰っていうのが 前触れでこうあるんですけれども、その時にあれ親父の名前だなということで、当時はやっぱり少し恥ずかしかったですよね。全校生徒の前でその曲が流れる前にその、親父の名前を言われるっていうのが、当時はちょっと恥ずかしさがあって、で6年生になってその、児童会長とかすると、前面に一人立ってからその、校歌を一緒に歌いましょうということをですね、皆さんに告げながら、みんなで歌うという状況がありましたから、その時もやっぱり恥ずかしかったですよね。
最後に楠浦の子どもたちにメッセージをお願いします。
小学校3年生にそうやって授業で校歌のことをですね、分かりやすくこう教えてるんですけれども、最後にやっぱり学校でも一番最後に校歌を流してもらって、みんながこう歌うんですけれども、非常に感動的ですよね。ですから最後には皆さんに校歌をですね、一生忘れないで、歌い続けるっていうことはなかなか難しいんですけれども、もう小学校を卒業すると学校の校歌ってなかなか歌わないんですけれども、私たちもその同窓会とかをするとですね、一応そのテープで流して、小学校の歌、中学校の校歌もですね、合わせて一緒に歌うということですから、ぜひ歌い続けてほしいっていうのがですね、忘れずに、ふるさとからこう よそにやっぱり出ていく人たちがほとんど多いので、効果についてはですね、なかなかこう忘れがちですけれども、やっぱり忘れずにですね、心の中でもやっぱり残し続けて歌ってほしいなというふうに思って、まあ、そのことはあの3年生にも伝えてます。はい、
ありがとうございました。それでは楠浦小学校の校歌をお聞きください。天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
はい、本土南小学校、本土中学校、天草高校出身の宮本真央です。高校卒業後は、現在福岡県で、大学生をしています。出身校の同窓会にはもちろん所属をしていて、でその地元天草出身の友達と、まあ、福岡で遊んだり、まあ、天草に帰って遊んだりというのはしています。まあ、大人になってその大学を卒業してからはやはりその天草とつながる機会がどうしても減ってしまうかなとは考えているので、そういったふるさと住民などの登録もしてみようかなというふうに思います。やっぱり一度その大学の友人が天草に遊びに来てくれたことがあるんですけれども、その時にあのイルカウォッチングに連れて行ったらすごく喜んでくれて、こんなに間近でイルカ見れるのすごい、こんな機会なかなかないっていう風に言ってくれていたので、やっぱりまた大学の友達を天草に連れて行く機会があればイルカウォッチングに連れて行きたいなという風に思います。そう、やっぱりその天草から出てその福岡に来てみて、もちろん福岡にもいいところはたくさんあるんですけど、やっぱり他の土地にはない天草の良さっていうのも出てみてから初めて気づくことができたので、ぜひその天草にいる方も天草のいいところをたくさん見つけて、その天草での生活を楽しんでいただけるといいかなって思います。私も頑張ります。以上、本土出身宮本真央がお伝えしました。
続いてご紹介するのは逸話地区の逸話西中学校です。昭和39年、うちの中学校と 二重中学校が統合し、逸和町立、逸和西中学校として創立。昭和42年、校歌制定。校舎及び体育館など付属施設落成。昭和47年、プール落成。平成24年、逸和東中学校と統合し、逸和中学校となり閉校しました。逸和西中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の池田光希さんです。まずはじめに、自己紹介をお願いします。
池田光希と申します。逸和西中卒業生です。二重小学校を卒業して、二重から逸和西中に自転車で通学しておりました。
校歌の思い出はありますか？
うちの小川水澄み記憶っていう、多分歌い出しだったかと思うんですけれども、自転車置き場のところの脇にやっぱりうちの川がこう流れていて、その情景通りの効果だった記憶があります。
印象に残っている先生はいますか？
やはり私陸上で天草の大会で優勝して、県大会出たのが陸上のハードルだったんですけれども、その時の恩師が日置先生で、後々知ることになったんですけど、その時はまだ常勤講師で、おいでになられた時代で、大変熱心に指導していただいた記憶があります。
最後に、逸和の子供たちにメッセージをお願いします。
今スポーツの話しかしなかったんですが、文化展という天草伝統のですね、コンクールがあります。当時は絵と書道だったと思うんですけれども、まあ、そこで私は書道の出品をさせていただいて、3年間すべて特選をいただいて、字に対しての執着心はそこから芽生えて、書道関係の、仕事を今しております。中学の時代は関わることすべてが伸びますので、将来の職業につながることが多いと思います。やるんだったらとことんやって、自分の可能性を磨いてほしいと思います。
ありがとうございました。それでは、逸和西中学校の校歌をお聞きください。 続いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校3年楠本凪です。 JA 天草女性部大谷野総支部が主催する軽トラ朝市はおかげさまで4周年を迎えました。地元神山草の農業振興と地産地消、地域の方々の触れ合いを大切にしながら毎月第2金曜日に開催しています。6月は4周年を記念して日頃の感謝を込めて空くじなし大抽選会と先着50名に女性部手作りのところてんを配布いたします。6月10日金曜日午前7時30分から大谷野町上り立て積み込めの旧 A コープ駐車場にて開催します。取れたて野菜、お魚、漬物、お花、お惣菜、スイーツなど準備しております。数に限りがございますのでお早めにお越しください。皆様のお越しをお待ちしております。以上、神山草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町商工観光課の宅島と申します。嶺北町では嶺北町の宿泊施設を多くの方々にご利用いただくため宿泊費用の一部を助成する嶺北トマロットキャンペーンを実施中です。助成対象者は助成対象の嶺北町内の宿泊施設に宿泊する人で、支払われる税抜き宿泊料金に応じて1人1泊最大5000円を助成します。期間は令和5年2月28日宿泊分までで、助成金がなくなり次第終了となります。申請方法は宿泊要約時に嶺北トマロットキャンペーン利用希望と宿泊施設に伝えてください。チェックイン時に申請書記入と本人確認資料の提示が必要になります。熊本再発見の旅との併用可能な宿泊施設もございます。このキャンペーンにかかる宿泊対象者、宿泊対象施設、助成金額について詳しくは嶺北町ホームページをご確認ください。お問い合わせは嶺北町役場商工観光課 0969-35-3332 までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は下田北小学校新龍ヶ岳中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。この番組は私の校歌ふるさとだより放送事業実行委員会の制作でお送りしています。なお、過去の放送分は東京天草豪遊会のホームページで聞くことができます。